今朝は列王記第26章の1節から7節となります。旧約聖書の659ページとなります。列王記第26章の1節から7節をお読みいたします。預言者の仲間たちがエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから各自一本ずつ梁にする木を切り出して、そこに私たちの住む場所を作りましょう。と言うと、エリシャは行きなさいと言った。すると一人が、どうかぜひしもべたちと一緒に来てくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って、彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が梁にする木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちてしまった。彼は叫んだ。ああ、主よ、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落ちたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。今朝はこの箇所より、どこに落ちたのかと題して、御言葉を取り継がさせていただきます。今朝も続けてこの列王記第2のところを見てまいります。でこの列王記第2というのは、先ほどノアの時間で加藤先兄弟が話してくれた、イスラエルが北と南に分かれてしまってからおよそ100年かそれぐらい経ったあたりの出来事であります。でそこにはエリアとエリシャという預言者が出てくるんですけれども、今日のところに入る、すぐ前のところ5章のところまで、エリシャがどのように活躍してきたのかということを見てまいりました。で今6章に入りまして、神の人と呼ばれる、これエリシャのことですけれども、エリシャが何をしたのかということが書いてあります。斧の頭というのは鉄でできております。その鉄でできた斧の頭が水に落ちたときに、エリシャはそれを水の中から浮かび上がらせて、取り戻したという出来事であります。これは奇跡でありまして、普通はそんなことありえないわけですけれども、彼はそれができたわけですね。で、ここだけ見ますと、あ、やっぱり預言者と呼ばれるこのエリシャはやっぱりすごい人だったんだと、そういう話で終わるわけです。しかしよく考えて、いきますと、なぜこういう話をここに書いたんだろうかと思うんですね。というのは5章まで、私たちはエリシャがどういうことをしてきたのか、ずっと見てきているんです。死んだ子供をよみがえらせるということさえ彼はしてきているわけですので、改めてその、斧の頭を水にから浮かび上がらせたということを書かなくても、彼は どれほどすごい預言者であったかは十分わかるわけですね。ところが、わざわざこういう出来事を書いている。それは何だろうか。ということになります。でいつも言いますけども、聖書というのは人の救いのために必要なことをだけ必要なことだけを書いてあって、意味のないことは一つも書かないんです。ですからここの箇所、ああエリシャはすごかったんだねという話では終わらないはずなんですね。何か重大な意味がここに込められているのではないか。じゃあ一体何か、そのことを一緒に考えてまいります。 で、そのきっかけというかですね、どこからその考えていくかということで、今日の箇所は一節で、預言者の仲間たちがってありますので、この預言者の仲間たちって一体どういう人たちであったのか、まあ、エリサとどういうつながりがあったのかということを、もう一度、まあ、復習のようになりますけども、もう一回確認してまいります。で、それはこの列王記第2のここまでのところで、実は今日のところ含めて3箇所出てまいります。で、まずじゃあ最初の1箇所目はどこであったかといいますと、このエリシャの先生ですね、先生のエリアに当たるわけですけれども、このエリアがエリシャを連れて預言者としての訓練を最初してたわけですね。でしかし、もうエリアはこの地上の生涯を終えまして、その竜巻に乗って天に上げられるという、出来事が起きるわけです。で、エリシャはこのエリアという先生からもう預言者としてもう何でも全部吸い取って学びたいというふうに思ってましたから、何があっても先生からは離れませんよと誓っていたんですが、その竜巻に上げられていく、エリアを見ているときに、その竜巻の中に火の戦車と火の馬が現れたんですね。で、これはもう神様の御臨在を表しているんですけども、それでもエリシャはこの立ちすくんでしまいまして、呆然とこの先生であるエリアが天に上げられるのを見るしかなかったわけです。ついていけなかったんですね。で、一人残されましたエリシャは、どうしたかと言いますと、もうやっぱり先生と別れてしまったので本当に悲しかったわけです。で、その、先生のエリアが残していた街灯がこの地面に落ちていましたので、エリシャはそれを拾い上げまして、もう悲しみのあまりヨルダン川の水をこの 手につかんだ街灯で水をこう打つんですね。パシッと。で、そうしましたら不思議なことにこの水が両側に分かれていく。で、その分かれたところをエリシャは歩いて向こう岸に渡っていった。そういうことが起きたんですね。で、実はこれも奇跡でありますけれども、そういうことができたのは先生のエリアしか、それまではエリアしかできなかったことだったんですね。それが思いがけなくエリシャがやったらできるようになっているわけです。ここで何がわかるかというと、エリアは天に上げられましたけれども、その後を継いで今度はエリシャが、次の預言者としての働きをしていくんですよということが、はっきり示されたわけですね。で、それを遠くから見ていた人たちがいました。で、誰かというと、エリコという町に住んでいたこの預言者の仲間たちであります。で、この驚くべき光景をじーっと見ていましたこの預言者の仲間たちは、いや、エリシャこそやはり神様が指名した預言者であるということで、早速エリシャのところに走っていって地にひれ伏して礼をして、一緒に活動するようになるんです。そして、今度はエリシャを校長先生とする新学校が出来上がりまして、預言者の仲間たちがそこに集まって、集団で生活をするということが始まったんですね。これが、最初 のエリシャと預言者の仲間たちの出会いであります。で、じゃあ続いて、3つあるうちの2つ目の出来事は何であったかと言いますと、その新学校での話でありました。それも食べ物のことに関してであります。ある時イスラエルに大飢饉が起こりまして、さすがに神学生たちも食べるものがなくなってしまいまして、それで、野原に出て行って何か食べるものがないかと探してきたんですね。で、これは何か食べられそうだとある神学生が取ってきたものを鍋に入れて煮て食べようとした。ところが、一口口に入れた途端に、これはもう毒が入っていると言って、みんなペッとこう吐き出してしまったんですね。で、 その時校長先生のエリサは、いやいやそれはそれを持ってきなさいということで麦粉というものを入れたんだ、その鍋の中。そうしたら、その毒がなくなって食べられるようになった。これもまあすごい話でありますけれども、それからもう一つ食べ物のことに関してもう一つ事件が起きました。まあ、ようやく多分飢饉が終わった頃だったと思うんですけども、その新学生に食べてもらいたいということである人がパンを持ってきたんですね、学校に。ところがその持ってきたパンがその学生たちに分けるにはちょっと足りなすぎたんですね。100人以上の学生がいたんですが、多分10人かそれぐらいしか食べられない、そういう数しかもなかったんですね。でこれも困ったなと思った時にエリシャがいやいやそれを分けなさいと。そしたらパンは残って余りますよということを言って、本当かなと思って、そのパンを分けたら本当に学生たちが満腹するほどに、食べたんですが、それでもパンが有り余ったということが起きた。これが、エリシャと預言者の仲間たちに関する二つ目の出来事で、そして今日の箇所がその三つ目の記事になるんです。で、ここで起きていることはもう詳しく説明する必要はありません。その新学校は別のところにあったんですが、どうも学生の数が増えてきて、狭くなってきた。そこで、ヨルダン川の方に、ちょっと場所を移しましょうと。でそこで、建物も何もないわけですから、自分たちで木を切って建物を建てましょうということで、みんなが出かけていったんですね。である学生が木を切り倒そうとして斧を振り上げたら、その斧が頭からすっぽり抜け落ちまして水の中に落ちてしまいます。困ったなと叫んでいた時にエリシャが来てどこに落ちたのかと尋ねて、その斧の頭を水の中から浮かび上がらせて取り戻したんですね。まあ言ってみればもう一言でそういうことが起きているんですけれども、その時この学生がですね、この斧の頭を水の中に落としてしまった時、五節でこう叫んでおります。ああ主よ、あれは借り物ですと。まあ今の時代にそのこんな斧を借りてくるっていうあんまりないと思いますが、当時、この鉄というのはイスラエルでものすごい貴重品でありました。誰もが持っているもんじゃなくて、当時鉄をこう製鉄して工業製品というんでしょうか、使う身近な道具として使えるようにするという技術はイスラエルの中にほとんどなかったんですね。外国から、その持ってくるしかなかったのでものすごい貴重品であります。それで、やっぱり木を切り倒すというときやっぱり斧が必要ですので、どっかに行って借りてきたわけです。で使ったら返さなきゃいけなかった。まあそれほどの貴重なものを水の中に落としたわけですから、新学生があれは借り物だすって言っていやどうしようと嘆く気持ちはよくわかるわけです。まあそれでエリシャもあこれは大変だ、新学校として何か対処しなくちゃということで、まあそれを取り戻して行ったんだという、まあそんなふうに読めるわけですが、でもエリシャがですね、なぜこういうふうに動き出していくんだろうか。まあ最初にも言いましたが、もっともっと重大な理由があるのではないかということを、まあ、考えたいわけです。で、そこで手がかりとして何を手がかりとしていくかってありますね。このエリシャと預言者の仲間たちの関わり方、まあ、3箇所出てきますと言いました。で、1箇所目が、 ヨルダン川で、その水を打ったら左右に分かれたっていう記事ですね。で、その左右に分かれる、水が左右に分かれるっていうことは、もう皆さんそれを聞いて、おやと思ったんですね。どっかで聞いた話だ。まあ、もう聖書の中で有名な記事でありまして、モーセが、エジプトからイスラエルの民を引き連れて脱出するときに、その、敵が後ろに迫っている。で、目の前は紅海という海であると。もう逃げ場がない、どうしようって言ったときに、神様がモーセを使ってその海を二つに左右に分けて、その真ん中の乾いたところを渡って、イスラエルの民は無事に脱出したと。非常に大きな事件が起きているんですけれども、それをみんな思い出します、ね。で、左右に分かれるということは、これはもう救いを表しているわけです。救いに関係しているわけです。で、じゃあ二つ目の記事ですね。鍋の煮物を飲もうとしたら飲めなかった。でもそれを飲めるようにした。缶が足りなかったっていうのに、缶が有り余るほどにみんな食べることができた。それ何を表していたかっていうことを、まあ、その時のメッセージの中で語りましたけれども、それは後にイエス様が、まあ、今日もこの後聖餐式が執り行われますけれども、イエス様が定めてくださった、まあ、聖餐式と関係があると言いました。鍋の煮物、それはイエス様の十字架で流された血潮を表しており、そして、そのパンが有り余るというものはイエス様が十字架で、ご自分の体を裂いて私たちに、与えてくださった、その救いの御業を示しているんですということを、その時語りました。旧約聖書にはイエス・キリストという名前はほとんど出てまいりません。しかし、さまざまな場面でこのイエス様の十字架の救いの出来事と結びつくように、いろんなことを語っているんです。ということであるならば、今日の箇所、この斧の頭のことについても何かイエス様と関係があるんじゃないかと、まあ、考えるのが自然であります。一見何にも関係ないですね。どこにもこの救いの話とは関係ないように見えますけれども、でも今まで出てきた預言者の仲間とエリサの関係は全部イエス様の救いと関係していますので、この箇所がもイエス様の救いと関係しているはずだではないかと考えるのが自然であります。じゃあ一体でもどうやってそれがを見つけ出していくかといいますと、先ほどの5節の後半のところです。神学生が、その斧の頭を水の中に落としてしまったとき、なんと叫んだかですね。もう一度5節後半を読みます。ああ主よ、あれは借り物です。これ一見何にも、何でもない、ああそうなんだねと、借りてきたんだという、そういう貴重なものだったんだねということで、私たちはまあ納得して終わると思うんですけれども、実はこの借り物ですという言葉ですね、これ非常に特殊な言葉なんですね。旧約聖書の中ではたくさん出てくるように思うんですが、調べたら2箇所しか出てこない。まあ、これ、そのうちの1箇所はここで。じゃあもう1箇所はどこかと言いますと、サムエル記第1ですね。第1サムエル記の1章のところにもう1箇所出てまいります。で、そこは一体どういうことが書いてあったかと言いますと、ハンナという女性が出てくるところになります。で、このハンナという、ちょっとそのハンナのことをちょっと見ていきますけれども、そのハンナが、ある時この非常に珍しい言葉を使う箇所が出てくるんですね。で、このハンナという女性は、 エルカナという、人が、まあ、自分の旦那さんであります。しかし、まあ、当時の習慣として、ハンナだけが奥さんではなくて、もう一人第二夫人ということでしょうか、もう一人奥さんがいまして、それはペニンナという奥さんがいたんですね。でペニンナの方は子供が生まれているんですけども、ハンナの方は子供が生まれなかった。まあこれでもう大体想像がつくわけですね。自分はやっぱり子供を産まなきゃいけないっていうものすごいその責任があるんですけども、それが生まれないっていうことでものすごい悲しい。そしてもっとひどいのは、このペニンナがハンナのことをいじめるわけです。まあ、当然のようにそういういぞあのいざいざこざとか、ね、そういうことが起きて、まあ、エルカナ夫エルカナはまあ、なんとかこのハンナのことを慰めるんですけども、それでもやっぱり悲しくって神様にお祈りするわけですね。どうか神様、私に子供を与えてください。で、まあ、その結果ハンナに一人の子供が与えられていくんです。でその子供がおよそ1歳になって血離れした頃に、ハンナはその子供を連れて、まあ、神殿に行って神様に感謝のお祈りを捧げる場面が出てまいります。でその時ハンナは、次のように祈ったんですね。それが皆さんの手法アウトラインに載せてありますけれども、第一サムエル記の1章26節から28節というところを、お読みいたします。ハンナは言った。ああ、祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここであなたのそばに立って主に祈った女です。この子のことを私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまた、この子を主にお委ねいたします。この子は一生涯主に委ねられたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。まあ、祈りというよりも、これは神殿に行って祭司に対して、この報告しているというところですね。で、その今この連れてきた子供のことをこの祭司に実は委ねようとしているんですね。ですここで一体どこにその、借り物ですという言葉と、同じような言葉が出てくるのかといいますと、お委ねしますという言葉なんですね。主に皆さんの手法アウトラインに火星をわざわざ引きましたけれども、お委ねしますという言葉がこの借り物なんですという言葉と同じ言葉で、旧約聖書の中ではこの2箇所にしか出てこないんですね。でこのハンナの子供、一体何者であったか、名前は誰かといいますと、まあ、サムエルという人であります。サムエルという、まあ、後に預言者になってまいりますけれども、それも、まあ、旧約聖書の中でも非常に大きな働きをするわけですね。後にイスラエルの王様となっていくダビデを見出しまして、彼に油を注いでいくという役割をするのがこのサムエルであります。で、まあ、そのダビデの子孫としてイエス様が来られたわけですから、まさにサムエルはこの神様の救いの御業に預かる人だったわけですね。それがそのサムエルがまだ小さい時に母親であるハンナが語った言葉に、この主にお委ねしますという言葉が出てくる。さて今日の箇所のに戻りますと、その斧の頭を水に落としてしまって、神学生が思わず叫んだ言葉ですね、あれは借り物なのですということが言い直しますと、あの斧の頭は、私に委ねられたものです、あるいは委ねられたものを落としてしまったのですということになるんです。 まあ、確かにそれは無理なことではなくて、多分この新学生ですね、どっかにこの斧を借りに行くときに、その持ち主に言うはずですね、これ一体何に使うんですかと聞かれてですね、いやこれは新学校の建物を、作るために使うので、しばらく貸していただけませんかとで言うわけですね。そしたら新学校なんと一体どこの新学校だ、お前たちは何者であるかと言って、いや私たちはイスラエルの神様を信じる者たちで、エリシャが先生なんですということを当然説明して、ああそうか、あのエリシャが先生の学校ならば、じゃあこれをあなた方に貸しますよ、つまりお委ねしますよなんですね。あなた方に、私は、まあ、木を切るってことはできないけれども、この斧を貸すから、あなた方の働きが、本当に神様の御業として前進しますようにと、当然、それを委ねるという思いを持って借りてきた。そういうふうになるわけですので、委ねられたものですというのは、言っているのは、そういうふうに取ることは、もう自然であります。で、それをエリシャが聞いたわけです。あれは委ねられたものです。で、エリシャはそれを聞いたとき、聞き捨てならないんですか。ただ単に物なくしたっていうんじゃないんですね。委ねられたものが水に落ちてしまったのだというふうに、エリシャは捉えまして、それでは、それをそのままにしていくわけには絶対にいかない。それを取り戻さなきゃいけないということで、わざわざエリシャがやってきて、それを取り戻すようになるわけです。なぜエリシャはそれをこう聞きずって、なんかね、いや、しょうがないねっていうふうにしてならないで、なぜエリシャは、これ大変だ、絶対に取り戻さなきゃいけないんだと考えたんだろうかと思うんです。そこにエリシャが何を考えていたのかというところに重要な手がかりがあるように思うんですね。委ねられたものという言葉がエリシャにとっては重大な意味を持っていた。まあ、ここだけ見てもこれは分かんないんですね。それで預言者の仲間たちとエリシャの関係が全部救いに関係しているということであるならば、この委ねられたものという言葉も何か救いに関係しているんじゃないかということになるわけです。で、そういう箇所がどこかにあるのかといいますと、主ご自身が、イエス様ご自身が語っている言葉の中にありました。ヨハネの福音書の5章の21節から24節を、これも皆さんの手法のアウトラインに載せましたけれども、これは主ご自身が語ってくださった言葉で、ちょっと長いんですが、でも大切なことが書かれていますので、お読みいたします。父が死人をよみがえらせ、命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように、子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を使わされた父も敬いません。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移って行きます。で、ここで父という方は一体誰だったのか、ことは誰なのか、初めて聞きますと、これ何言ってるか、ちょっとわかんないところがあるかもしれませんが、父というのは父なる神様で、子と呼ばれているのは、これは子なるイエス、キリスト、まあ、私たちの救い主であります。で、この救い主イエス様は、 この父の身元から私たちのところに使わされてきているんですというのが一貫した聖書 の言っていることであります。でその使わされた子であるイエス様は何をするのかというと、自分の考えたことを好き勝手にしているんじゃなくって、父なる神様から委ねられたことだけをしているんです。勝手にするんじゃない、もう父に従うというそのへりくだりの姿勢を私たちに見せてくださっていまして、この語っている言葉の中にあるわけですね。父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。子なるイエス様は父から委ねられてやってきている。これがこの、先ほどエリシャが聞き捨てならない、委ねられたものが水に落ちたままでなくなってしまっては絶対ならないんだと言っていることとつながってまいります。そのことをもっと見る前に、このイエス様が語ったことをもうちょっと深く見てまいります。この委ねられたもの、子に委ねましたというこの裁きのことでありましたけれども、2つ意味がありますね。子に裁きを委ねました、2つある、意味のうち2、まず1つ目ですけれども、それは、イエス様がこの世界を裁かれるという意味ですね。でそれは確かに聖書にちゃんと書いてありまして、イエス様が今天におられますけれども、再び私たちのところに来られます、その時にこの世界を裁きますということは書いてある、具体的に言いますと、全ての国の人々をイエス様の前に集めて、まるで羊飼いが羊をヤギからより分けるようにより分けて、羊を自分の右に、ヤギを左に置く、これは裁きのことですね。羊が救われたもの、ヤギは褒美に至るものというふうに二つに分けていくんだという、その裁きをなさるのがイエス様なんですよということを語っております。そして二つあるうちのもう一つの裁きを委ねる意味でありますが、これは今度は全く反対でありまして、父なる神様は誰をも裁かなかったとか言うんですね。でその代わりに誰を裁いたかと言いますと、私たちは知っていますね。このイエス様ご自身を、父なる神様は裁かれた、それが十字架なんだよということを聖書語っております。もうこのイエス様に委ねられた裁きというのは、もう救いと見業と切っても切れないほどものすごい重要な働きでありますけれども、これを委ねられてイエス様は私たちのところにやってきた。2000年前、あの十字架というのは父なる神様から裁きを委ねられたという働きを私たちに示すために行われたものだったんだということであります。エリシャはイエス様がやがて何をどのようにして救いの御業を成し遂げるのか知っているんです。父から委ねられたその裁きの御業を十字架で成し遂げなければならない。それは、もちろんエリシャ自身がすることではありませんが、でもこの委ねられたものが水に落ちたとき、そのままでは絶対に、してはならない、必ず取り戻さなければならないと考えるんですね。で、その時エリシャが、この神学生に尋ねた言葉がありました。6節、どこに落ちたのかって尋ねるんですね。で、エリシャは別に預言者ですから、どこに落ちたのかそんなことは聞かなくても分かっているはずですけれども、わざわざ尋ねるんです。それはまるで、私たちに尋ねているようにも聞こえる。私たちに対して、あなた方の救い主はどこにいるのか、あなたは知っていますか？あなた方は救い主を探していますか？ どこに救い主がいるのか、あなた自身でそれを探しなさい、それを知らなきゃいけないんだ。そして私たちはその質問に答える時があるんだということなんですね。ああ、私たちの救い主はそこにおられますと。その答えを待っている。どこに落ちたのかという時に、いや、わかりませんというんではなくて、いや、あそこにおります。しかし私たちはその救い主のところに自分の力で行くことはできないんです。でもその代わりにイエス様ご自身が私たちのところに来られ、それはエリシャが取り戻してこの神学生に斧の頭を渡していますよね。神様ご自身の方から私たちのところに来てくださって、私たちが立ちすくんでいるときに十字架の身元に来なさい、ここに救いがあるからと言ってくださる。このようにして今日の箇所、斧の頭のことからイエス様の救いのことに導かれてまいりました。多分皆さんは全く予想できなかったと思うんですね。斧の頭の話でどうしてそこまで結びつくんだろうか、あまりにも強引ではないかという意見もあるかもしれません。しかしエリシャが何をこの時思っていたのかが大切であります。なぜエリシャはこの斧の頭を取り戻そうとしな考えたのか、そしてなぜこれが聖書に書かれているのか。委ねられたものが水の中に落ちたままでいいはずがない、いやそれは絶対にこう自ら斧の中から取り戻さなきゃいけないんだ。エリシャはそれを考えた。それはイエス様の御業は絶対に邪魔されてはならないのだ。何か邪魔するようなもの、それをの障害となるものがあるならば、それを全部取り除けなきゃいけないのだという神様の御思いにつながっていきます。イエス様の生涯を見るときまさにその通りであります。車というものはブレーキとアクセルというものがありまして、これを踏み間違えると事故になっているのは皆さんもよくご存知でありますけれども、イエス様の救いの車というものがもしあるならばですね、救いの車にはブレーキがないんですね。アクセルしかない。でもしブレーキのようなものが車に取り付けてあるならば、イエス様はそれ全部取り外していく。そして十字架にまっしぐらに進んでいく車なんです。ここで、この斧の頭、委ねられたものが水の中に落ちたっていうとき、それは十字架に向かう車にまるでブレーキがかかったかのような状態になるんですね。それはまずいです。それを一刻も早く取り除けて、十字架の道がまっすぐになるようにエリシャはこう備えていった。それほどまでにして神様は私たちに救いを与えようとするんです。こんなことまでしなくてもと思うかもしれませんが、こんなことまでするんです。それほどに私たちが救われてほしいですね。どれほどに神様が私たちを愛し、心配し、その永遠の命をいただけるようにと、その御業を成し遂げようとしておられたのか、今日の箇所から教えられ、皆をあがめたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはそのあなたに救われたと喜んでおりますけれども、そのために神様はどれほどの配慮をしながら、このイスラエルの歴史の中に関わり続け、何千年にもわたる歴史を通してこの救いが私たちのところに運ばれてきている、本当にその宮座の凄さというか、そのまっすぐに備えられた道がどれほどに、あなたの御心の中で成し遂げられていたのか、もう一度思い巡らします。 ただ私救われたらよかったというふうに私たちは喜びますけれども、そのためにイエス様がどれほどに苦しまれ、どれほどにその邪魔するものを取り除けながら十字架に突き進んでいったのか、そこの姿を見るとき神様の愛を知らされます。どうか一人一人がこの神様の愛を知って、もう一度十字架に立ち戻っていくことができますように。私たちは救われる資格のないものであります。で、罪のあるものでありますけれども、それでもあなたは見捨てずにこのようなことをしてくださるあなたの愛に感謝いたします。どうか一人一人がその神様の愛をますます深く知っていきますように。委ね感謝して主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。では語られました御言葉をしばらく思い巡らします。